マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第645回、マギーです。
2022年9月4日、配信トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
ていうか、まあ、先週は遊びほうけてて、ちょっと過去配信になりましたけども、今週は気持ちいい F 分の1揺らぎ的な自然の風の中、もう今にも眠りそうなマギさんを叩き起こしながら録音スタートさせておりますけども、
じゃあもうすぐにでも眠れる。うーん、心地よい。ここでさ、ハンモックがあったらさ、間違いなく寝るね。
そうだね。まあね、まだ残暑が厳しい残暑の録音は8月の末に撮っているんですけど、今日は曇りでね。
そうですね、ここ数日そんなに厳しくないですね。
そうだね、なんかね、もう
涼しげですけど、
もうすぐ秋ですねっていう歌が、まあ、リリースしたりとかしてますけど
知ってる？何年前の話？
最近で
知らない。
あ、本当に。あ、まあ、まあ知ってる人は知ってるでいいんですけど、
春なら知ってたな。
そうそう、それのね、ちょっとそれの、まあ、オマージュなんですけど、まあ、詳しくはちょっと
マジで、
はい、木梨憲武さん方面をちょっと、
そうなんだ、
はい、聞いていただけると分かるんですけど、
はい、
いや、まあね、でも今日は太陽が出てなくて、うん、風がゆっくり流れてて、
うん、
まだセミはミヤミヤ鳴きながら、
ミヤミヤ
ミヤミヤミンミンか、
猫じゃないんだから、
ミンミン鳴きながら、
はい、
俺のケツの穴は今日は鳴いてませんけど今日は鳴いてませんけど、
昨日鳴いてた、
はい、
昨日我が家で
今収録してるところは埼玉県の深谷市じゃなくて本庄。
どうして深谷来た？
深谷来た、深谷の方が なんか出てくるじゃん、よくニュースとかに、まあ、本庄市の東北新幹線の、これ新幹線の音か、はい、そうかそうか、東北新幹線の本庄早稲田駅、まあ、このマギとラジオでは何度も喋ってますが、
はい、
まあ、本庄早稲田駅の横にある隣接するマリーゴールドの丘公園っていう公園の駐車場で、
はい、今まさにマリーゴールド植えられていますよ、目の前で。
今植えてるね、
うん、
植え込みシーズン、
ね、
すごいね。何人ぐらい？ 10人ぐらいの、
シールを9人、
ね、なんとか園芸っていうところが、まあ、多分ね、害虫受けて。
でも一人はね、働いてないんだよ全く。
あれとか、あれと豚かみたいな感じでしょ。
え、
あの監督みたいな感じでしょ。要はそのみんなが真面目に働いてるかどうかをチェックするさ。
赤ちゃんを中に抱っこして立ってるおばさんが一人いるんですよ。
あ、それはあれじゃない の、そのやってる人 の
家族、
家族っていうか、あれやってる人多分さ、年配の人多いじゃん。
あ、
だから多分
シルバー、
いや、娘じゃないの、あれ、そのやってる人の。
だからシルバー人材センター
の娘、そう、多分それの おじいちゃんかおばあちゃんの娘さんが 歩いてきてるのかわかんないですけど、今まさにマリーゴールドが植えられてる。すごいね。
よく、まあ、マリーゴールドを植えようと思ったよね。
なんで？
いや、なんかそんないい印象のない花なんで。
ああ、そうなんだ、マリーゴールド、はい、へ
え。虫よけで臭いって聞いてるけど。
あ、臭いんだ。
そう、
いい匂いはしないんだ。
しない。
へえ、じゃあなんでだろうね。
まあ、でもオレンジ色で見栄えはするのかな。
映えんのと、あと名前いいよね、マリーゴールドの、
ま
あ、あれ、マリーゴールドってなんかさ、
はい、
あいみょんかな、 歌ってなかった。手間木さんに聞いても分かんないかな。
うーん、ごめんね。
いや、大丈夫です。
聞く人を間違ってるね。
全然問題ないですけど、その、まあ、その公園の駐車場で、
はい、
まあ、録音始めましたけど、
うん、
ちょっとあの指針ですけど、
指針、
私事ですけど、息子が、
はい、
埼玉の息子が、埼玉息子が、
はい、
9月4日誕生日、
おめでとうございます。
おめでとうございますですね。
何歳？
1998年生まれなんで24、
うん、
あいつ年男だ。
え？
だよね、24って
虎年？
虎年じゃない？
え？ 本当？
そうだ、あいつ虎だよ。だってあれのまあいつらタイガー＆ドラゴンだもん。埼玉は息子と埼玉娘は。
あ、そうかそうか。
うん、虎年です。24だ。
24だ、わかりやすい。
24歳ですね。
へえ、ね。
まあコロナにかかってまだね今も薬飲まないと、はあ、咳がちょっと出ると。
タバコ吸ってるからだよ。
まあタバコも吸ってるし、あと喘息持ちのやっぱね、コロナって喘息持ちやっぱり
弱い、ね、
かなり厳しいらしい ね, ね。そうそうそうそう、
薬飲んでるんだ。
うん、この間ちょっと生存確認したら、ね、うん、まだ薬飲まないと咳が出るみたいなこと言ってましたけど、
うん、うち の, あの岡山の息子も、うん、まだ味覚が戻ってないって言ってました。
え、味覚が、
うん、
味覚戻んないのきついね。
まあうちの子の場合あんまりきつくないかもしれない。
あんまり
食べ物に味で食べてるから。
え、
あの味を食べるというよりかは栄養素で食べる人なので、
う
ん、
そうだよね。
あんまり気にしてないかもしれない。
ボディービルダーじゃないけどボディービルダーみたいな生活してるもんね。
そうですね。
プロテインなんか味のないプロテインばっかり食いながら、
うん、ささみとかね食べてるからね。薄いからね。薄味の私が食べても美味しくないなこれって思うような味付けなんで。カレー
なんでだろう。あの母親すごい料理ちゃんとしっかりさ作ってさ、お弁当とかもすごい美味しいお弁当作って持たせて、
どこ自炊してるよカレーちゃんと、
う
ん、
食事に関してはこうさ、うん、グルメにもなってもいいぐらいの感じなんだけど、
いやカレーなりのグルメなんじゃないの。
それがカレーなりのグルメなんだ。
だから私より薄味で、うん、だしとかそういうこう極めてるから、
はいはいはいはい、
めっちゃその味覚に敏感なのよ。ちょびっとで感じる人なのよ。
あー、そういうことか、う
ん、だから余計になんか感じなくて、
はい、新幹線通りました、う
ん、はい、つまんないのはつまんないみたいですけど、でもまあそんなに、まあ、問題もない、問題ないって言ってあれですけど、まあ、ちょっと戻ってないねとは言ってましたね。
いや厳しいね。俺もさあのコロナになったかどうか分かんないけど、一瞬あのあしばらくさ1ヶ月半ぐらい2ヶ月ぐらい俺咳が止まんなかった時期あったじゃん。
あ
の時 の, あの初期衝動で、はい、ちょっと味が味覚が
って言ってた、ね、
ちょっと分かんない時あったのよ。
うん、
でまあ一応ねあの時にあの市販ですけど、はい、コロナ の陰性陽性判定の、はいはい、あれ検査キットで、
はいはい、抗原検査したよね。
抗原検査したら陰性だったから、うん、ね、俺コロナなってないよと思ってたけど味覚ちょっと思、はい、なかった時あったんですけど、あの時きつかったよ。やっぱなんか全然味しねえと思って
言ってたもんね。
ね、美味しいもん値段さ出して買って食ってもさ、ねえ、味わかん
ない、
味わかんないともったいないよね。
せ
っかくうまいもん、
マギさんが、私も風邪
マギさんが作ってくれる美味しい美味しいお弁当をさ、
2回言うとあんまり
美味しい美味しい
真実味がないんだけど、
美味しい美味しいお弁当、
真実味がない、
真実味ないって、いやいやいや、
真実味がない、ま
あ、っもっと揚げようと思ってやって映える映えるお弁当ね。
いや全然映えないから全く映えないよ私のお弁当昔から
いやんなことないよ、んなことない、
見た目は全然ですからね。
まだ岡山に住んでて息子に作ってた時の弁当はかなり映えてたよ。
ああそう、
もうあれすげえなと思った俺。
その時はね、いろいろピックに刺したりとかね、かわいいようにやってたからね。
頑張ってたよね。俺はこの弁当食べたいなと思ったもん。
ああ言ってましたね、よくね、
思った思った
言ってくれてたね。
そう
今あなたのために作ってますよ。
ありがとうございます
自分だけのため
だいぶ俺がね、俺がそんな頑張んなくていい頑張んなくていいって言ってね言ったから、だいぶねその辺はちょっとこう手を抜いてないね、抜いてなくてなんちゅうのこういい感じでね、
別に映えないです、
うん、そういうのじゃないけど、
ね、色合いだけです。
まあでもインスト毎日開けていいんじゃん、ちゃんと、
とりあえずね、
とりあえずね、とりあえずね、記録でね、
とりあえず、
うん、
はい、
そろそろあれかな、前のマリーゴールド の, あの 食樹じゃないな、食草食花
なんていうの、
食株食苗、食苗の人たち昼ご飯タイムかな。
あーもうちょっとした、そうですよ ね12
時
そろそろ
12時からあと3分ぐらい
だ。もう3分ぐらいで、
そうだよね、
はい、
で昼ご飯タイム
でしょうね。
そうね、まあそんなお昼時ですが、あのねちょっと喋りたいことがありましたね。
どうぞ。
あの俺その納品してる倉庫にね、うん、最近ね、まああの外国人労働者がまあいっぱ い元からいてて、
うん、
で最近入ってきたやつが、
うん、
ね、結構かっこよくて背も高くてイケメンで、
うん、モデル、
まあモデルっていうか、まあ、う
ん、何人、
うん、外人なのよ。
外人 外人だから外人だけどさ、でオーストラリア人とかアメリカ人、
まあまあまあ、ちょっと話がこうさ段階で喋るから、
そうなんだ。
で、であのみんなこうやっぱり日本語喋れないのよ普通ね、今までの子で、俺そいつと会って、そしたらすごい日本語うまいの、そいつはね、はいはいはい、イケメン外国人、
はいはいはい、
で日本語うまいから、うん、日本語うまいよねって言ったら、うんうん、あ僕1歳から11歳まで日本にいたから、いたからみたいな、あそうなの、
あそうなんだ、こっち育ちなんだ、
国どこって言ったらブラジルっていう、あブラジルな、あじゃあお父さんとお母さんあれ出稼ぎ来てたんだって言ったら、そうそうそう、あそっか11歳まで日本にいたらそれは日本語で、ね、名前見たら本名、あのなんていうの、名字が日本人、
あ漢字っていうか
漢字なのよ、
はいはい、
あ何あのどっちか日本人って言ったら、お母さん日本人って言ったね、
山本さんみたいな感じなんだよね。
そうだから、まあ、はいはい、まあペラペラ、日本語すごいペラペラで、で今ね、
うん、
まあ、最近まあ日本に来て働き出してんだけど、その、うん、まあ日本ってさ今、うん、円安じゃん、
うん、
であとはこうなんていうの、こう凍りついた20年なんだっけ、なんとか20年って言うじゃん、なんだっけと止まった20年、日本あの賃金が全く上がんなくてさ、アメリカとかはどんどん賃金上がってるけど、日本ってさなんていうの、全く昔賃金が上がらなくて今は20年だけど、だから日本ってすごい今さその円安だし、うん、日本ってさ今回来たけど日本ってそんな魅力ないでしょって言ったの俺、だからいやそうでもないよみたいな感じ で、
うん、
でえブラジルとさ日本ってあんまり何どんどん変わんなくなってきてんじゃないのって言ったのよ、
うん、
それ物価とか、そしたら、うん、いや全然違うよと、
うん、
あのブラジルのやっぱり6倍なんだってこっち給料、
うん、
こっちで5日間働いたら、うん、ブラジルで1ヶ月働いたぐらい日本じゃ稼げるよみたいな、
すごいね、
そうそうそう、
で失われた20年だ、
あ失われた20年ね、うん、って言ってて、あそうなんだまだそうなんだ日本っつって、です
ごいね、
あのアメリカとかさ今すごいあの給料上がってるじゃん、アメリカとかさあとは韓国とか、うん、魅力あると思うんだけど行かないの、日本以外に考えなかったのって言ったら、
うん、ん
韓国、
うん、
何それみたいな、え韓国知らないのって言ったら、
うん、
いやあの日本語の国の名前わかんないよって言うから、あ、あのさ日本と中国の間にあるさ半島にある、あこれやね、
あ
コリアねっつって、あそうそうコリアっつって、それだと分かるよっつって、あそこ韓国って言うんだって、うん、それは日本語分かんなかったみたいな、まあまあそれはいいんだけど、でいやアメリカね、いやあんまりって言って、うん、でなんで日本なのっつったら、日本はやっぱり安全で住みやすいんだって、
あ治安がいいって言われる、
ね、そうんで、あと日本っていうのはやっぱりそのやっぱり日系ブラジル人のそのルートがあるから、
あ
その働くためにビザ取ったりとか、ね、仕事の斡旋とかっていうのはすごいもうシステム的に出来上がってるじゃん、で、あのさブラジルがさ日本の6分の1だったら、ブラジルからさ、
うん、
こっちに来るのにさ、
うん、
飛行機代だけで半年ぐらい働かないとダメなんじゃないのとかって言ったら、そんなこともないけどね、なんか向こうからこっちに来るのはそんな高くない、
うんうん、
で
こっちから飛ぶのは高くないです
ね、まあ、ただそれも時期によってなんだって、往復でね、でも15万ぐらいしてたよ、
あ、うん、そうだよね、
でなんかね、向こうからこっちに来るのに、うん、その飛行機代とあとそのビザの申請とか、うん、あと、仕事の斡旋、
うん、
あと住む家のその場所探しとか、うんうん、全部合わせてトータルで35万ぐらいなんて、
うん、
あもうそんなもんで来れんだなねみたいな感じで、うん、でもすごいね、
うんうん、
いい感じのやつでね、
うん、
で頭いいんだよね、そうね、ちょっと今会話の内容、まあ、あんまり走るけど、
うん、
頭すごい回ってさ、日本語もペラペラで英語も喋れるんだって、
あ
英語も喋れるから、まあ、アメリカもありだったけど、でもやっぱり日本が安全でいいよねみたいな感じで、こいつちょっとこれから伸びんじゃねえかなみたいな感じでさ、こんなとこでさなんか荷受けの単純労働をしてる場合ちゃうんじゃないかなみたいな感じで、
でも私も一緒に働いてた子たちも、もう、まあ、もちろんブラジル語喋れたし、
うん、
日本語喋るでしょもちろん、
はいはいはい、
で英語も喋れたし、あとイタリア語喋れたりとか、で あの学校の先生をしてたとか、うん、頭いい子ばっかりだったよ。
そう、学校の先生してた人いたもんね。
そう、
それがさ、やっぱり
みんな賢かったよ、うん、
それでもそ
のでこっちで働いて向こうで不動産買って、うん、もう何個も家建ててアパート建てて貸してるって、それで儲けてるって言ってた子いたよ、
うん、だからそんだけ向こうでその優秀なやつでも、うん、ブラジルだとやっぱり収入がさ、うん、やっぱり低いっていう か、うん、か日本まで来てさ、単純労働して金だけ稼いでっていうんだね。だからまだまだ日本ってさ、
うん、
捨てたもんじゃないっていうか、
うーん、
なのかね、うん、まあこれからどんどんまたちょっと変わっていくかもしれないけどさ、日本もさ、
そうだね、
そう、
まあ、ね、まだこっちで働いてさ、年金とかバッともらっちゃって向こうに行って暮らした方が暮らしやすいのかな、
暮らしやすいみたいよ、うん、そいつが今そいつがその最新の情報、
うん、
うん、その要は海外からの労働者、まあ俺のそいつのブラジルだけだけどさ、
うん、
っていう感じでやっぱり日本って、ね、安全で住みやすいって。
そうだね、
そう、
あとね、アメリカと比べ物にならないよ。
まあそうだよね、あとね、うん、うちの会社のドライバーで、うん、あのちょっとお金が貯まったら、うん、フィリピンに行くやつがいてた。
あの人ね、
あ、そうそう、あの人っていうか、あの人、あの人、
あの人でしょ。
マギさん会ったことないんだけど、
いやいや、
あ
の
あれ
で、
あ、違うの、協力会社の下請けの協力会社のドライバーね。
あー、
はい、まあまあそいつがメインで行ってて、はいはい、うちの会社の同僚もそいつについて行、はい、ったんだけど、行ってたんだけど、
はいはい、
でもフィリピンでまあ言ってみよう、要は女遊びを、
うん、
女遊びをね、
うんうんうん、
まあするのがまあ生きがいみたいなやつがいてて、はいはい、もう若いんよまだ、
うん、
若いしね、背も高いし、ただなんか全然やっぱり日本じゃダメみたいで、
うんうん、
で、まあでその毎年そのフィリピン行ってたんだけど、
うん、
まあこの何年間はさ、コロナでさ、
うんうんうん、
行けないじゃん。でもう日頃から、
うん、
ああ生きて、ああ生きてって言ってて、
うん、
ようやく先月、あ、先月じゃ、そうだね、あ、今月だ、
うん、
8月ようやくね
行けた、
行ってきたらしいのよ。もう行く前からルンルンニコニコしながらね、
大丈夫なん
て、で、いやいや、ほんで、いや、まあ無事に帰っておいでよって言って、ね、ひょっとして帰ってくれないかもしれないですね、うん、とか言いながらさ、でもニコニコしてて、
まあ
ね、で、何日かしてまた無事に帰ってきたのね、うん、お、帰れ帰ってきた、帰れたっつったら、
うん、
まあ、帰って、あ、大丈夫でしたよって、ね、ちょっと質問してみて、
うん、
フィリピンに関してはね、うん、向こうからその日本に帰ってくるときって、うん、まあ、海外旅行から帰ってきたらさ、まだ9月の何日までは、
うん、
日本ってさ、その向こうの病院でその PCR 検査かなんか受けて、陰性であるっていう証明がないと日本に入国できないってあったじゃん、うん、だから、
あとなんか注射してたらもうそれ免除されるとか、
いやそれは9月の、
あからなの、
うん、そうそうそうそう、
今まで
まだダメ、
まだ検査行くんだ、
まだ、そうそうそう、向こうで、で、あの日本ってさ、その検査するのもさ、うん、結構大変じゃん、病院とか、
うん、
あの、なんていうの、 発熱外来とかもさ、病院いっぱいとかあるじゃん。で、フィリピンどうなのって言ったら、もうちゃんとそういう旅行者のためのそういう、うん、病院、日本語が通じる病院があって、行ったらすぐしてくれるんだって、 PCR 検査、で PCR 検査受けて、うん、まあ、陰性だったらそのまま、なんかこれ、うん、アプリがあって、アプリにそれ入れてもらって、それを日本の成田空港で見せて、
うん、
証明されれば入国できるんだって、うん、ただ、うん、あ、そうしたら、ね、日本から出国するときどうなんて言ったら、日本から出国するときは、うん、やっぱりワクチンの接種がいるんだって、絶対、
うん、
だから俺はまあ無理だね、俺は海外旅行
すっごい
行かないけど無理だなと思いながら、でね、いや日本でさ今さ、円安でしょっつって、フィリピン行ってもさ、だいぶさあれじゃないの、円安だから向こうの物価高く感じるんだよねって言ったら、そうなんですよって、賛否できないっすって言ってた。今まではコロナ前までは、ね、その値段でいくら行くばっかの値段で2人買えたのに、今は1人しか買えないっつって、それはちょっとね、
残念が
ってた、賛否できないっすよ今っていう、
あ、そう、
まあ、そういうナウな海外旅行事情でございましたと。まあ、ね、それで、返す言葉ないって、コメントないって、
賛否ができる人なんだなと思っただけ。
おお、もうずっとしてたんだよ。
ああ、そう、うん、
最高
っす。虎にはできない人だからさ。
俺はそうだね
っていうの知ってるから。
ああ、知ってるからって。その話別に膨らまさなくていいんですけど。
そうですね。
で、
はい、
まあ、その話は置いといてと、
うん、
今週ね、 あ、まあ、先週からなんですけど、うん、まあ、ご多分にも漏れずっていうの、うん、相変わらずペイペイ祭りで楽しんでおりますけど、
ね、そうですね、8月31日までも、
そうそうそうそう、あの8月31日までは埼玉県の本庄市がペイペイで 30% バックということで、はい、まあ、先週も、うん、ホテル本庄か、うん、で 30% でオフで、うん、30% バックで泊まりの、はい、でなおかつ県民割だからね、うん、県民割で、うん、半額宿泊料金返ってきて、うん、それに、はい、県民割のクーポンがね、1人2000円だから2人で4000円戻ってくるんで、
はい、
先週は結局実質350円ぐらいの、
はい、
1泊350円でなかなかの大きいベッドが3つある部屋に、
ね、2人でね、
2人でね、2人でベッドが
300、
違うよ、1人350円、
そうそうそう、
うん、で朝飯ついての
ね、
うん、泊まって
安い、
そうで今週は、ホテルルートイン、
はい、
本庄っていうね、ルートイングループの本庄、うん、俺ルートインって多分生まれて初めて泊まって、
うん、
結構ねそこそこ高いのよ、
うんうんうん、
うん、そうそうそう、あ、ちょっと待ってね、ちょっと持っててもらっていいですか、
はい、
ちょっとタイムラプスの
角度
タイムラプスで、まあ、角度がタイムラプス
マリーゴールドの丘で働いてた人たちを撮ってるんですけど、回転させながらタイムラプスを撮ってましたね。
そうそうそう、タイムラプス撮ってたね。
はい、
よしよし、撮れて撮れて、まあ、ちょうどね今マリーゴールドの職人さんたちも、ね、
もうお昼休憩にどっか行っちゃったんですよ ね、
ね、
はい、
何の話しましたっけ
ね、
あ、それでそうそうそう、うん、で、ルートインってあのね、ルートインはね大体ね一番安い部屋っていうか、2人でね、2人でやっぱり1泊1万、朝食付きで1泊1万円超えんのよ、
はい、
だ普段俺の中ではちょっと予算オーバーホテルなんで、
うん、はい、
泊まれないんですけど、でも今回は県民割で 50% 返ってくるってことで、
うん、
1泊5700円、朝食付き、はい、あとルートインは大浴場がついてるんで、
うん、
お風呂がで大浴場がね、
うん、
夜中の2時までね、
ね、
まあ、前にも言ってますけど、あの大体あのビジネスホテルの大浴場ってのは11時とか12時で終わるとこ多くて、
うんうん、
その12時で終わるのと1時2時で終わるのではちょっと俺たちの中では差がでかいって言ってて、
うんうん、そうね、
まあ、今回も、俺は、早々に酒飲んで寝落ちしてしまいの、
はい、
8時か9時ぐらいに、
うん、はい、
でパッと起きたら夜中の1時、
うん、
もうこれだと、うん、2時までお風呂空いてるんで入れるってことで、
ね、ね、
でマギさんに行くって言ったら、いや行かないって言われたんで、うん、1人でお風呂行って、
はい、
まあ、あと最後ね1人でゆっくり楽しみなんですけどまあね、その、ルートイン、
はい、
本庄駅、半額で5700円で、
はい、
で、県民割であのクーポンが、ね、4000バックなんで実質1700円のね、
はい、
2人でだから1人850円だねって言ってたんだよね、
うんうんうん、
でルートインのホテルでフロントでお支払いの時に、
うん、
あのルートインは 俺のちょっとリサーチ不足は分かんないけどカードでしか払えないっていう風になってたんで、うん、ホームページだとい
くらだっけ、
ペイペイは俺ダメと思ってたのね、そしたら、まあ、フロントのね、女性が、
うん、
突然誕生日おめでとうございましたって言ってきて、
うん、
でえなんで俺の誕生日こっち知ってんねんと思ったら、あの、
うん、
県民割のね、
うん、
あの抗原検査の、陰性証明書とともに身分証明書っていうか免許証を ね、うん、出さないとダメなんでね、
はい、
それでまあ誕生日分かるんで、
うん、
まあ、いきなりね誕生日おめでとうございますってびっくりしたんですけど、それと、うん、それと一緒で、あのペイペイでお支払いいただくと 30% になりますけどっていうご提案をいただいて、
うん、
マジっ って
使えるのってね、
えペイペイ使うんですかはい大丈夫ですって言われて、
ね、
予測もしてなかった、ラッキーペイペイ使えるってことで、
だ
5700円だから1710円、
5710
円が返ってきたんで実質、今回は、
ただ10円、
え、1710円
だから10円で泊まったんでしょ、
違う違う1710円返ってくるから、
あ、返ってくるな、じゃあプラス10円、
10円いただ
く、儲けちゃったの、
そうそうそうそう、
すごい
っていう感じの、だからさ
申し訳ないです、
県民割、まあ ね、9月は延長になりましたよ。またね、県民割延長になりました。9月30日まで、はい、月まで延長になりましたけど、もうさ3回俺らは毎回さ、うんうん、あワクチン接種3回接種してないから毎回抗原検査を受けないとダメだし、うん、9月は抗原検査の無料実施もなんかその自分が住んでる県でないと、うん、まだちょっとね俺喋ってる段階ではちょっと俺まだ詳細は分かんないんですけど、
はい、
で出てない詳細は出てない都道府県もあるんですけど、うん、地方自治体もね、
うん、
なんかちょっと条件が厳しくなるので抗原検査、うん、でもワクチン3回接種してるともう止まり放題なのね。
うーん、
だからさ世の中さこうなんていうの良くないなんていうの損したとかしんどいとかそういうネタ多いけど、
うん、
得してる人多分いっぱいいるよねこの県民割で、
うん、そうでしょうね。
ねえだって本国で泊まれてさ、
うん、
クーポン券4000円出てさ、
うんうん、
実質タダみたいなタダとか、
うん、
ねえひょっとしたらプラスになるぐらいのさ、うんうん、お金でホテル泊まれて朝ごはん食べれて風呂も入れてみたいなさ、
うん、
あるわけじゃんね。だから3回ワクチン3回接種した人はね使わない手はないというかなんですけど、
はい、ね、そうですね。
そうそうそう、
奈良県に行けばいいんじゃない。奈良県は全国民が利用できるんだって。
あ、全国民なんだ、
うん、
奈良県ね。
奈良、今日奈良の話してたけど、
ああなたと
住むなら京都より奈良だね。
あ、まあそうだね、奈良だねって話してね、
話したけど、
うーん、ね、で、まあこれ収録してるのは俺の誕生日の、
うん、
まあ、次の次の日で、まあ、昨日ね、
うん、
収録する前の日、俺の誕生日の次の日でやったんですね、泊まった日が、
はい、そうですね。
で、その本庄で、
うん、
本庄か本庄で晩ご飯をね、
はい、
食べようっていうこと で、はい、で晩ご飯ね、ちょっと埼玉新聞のウェブ版にね、
うん、
なんか
見つけたんだ
よね、古民家を改装して、
うん、
地元の野菜を使った、
はい、
で、ま、もともと職人じゃないけど、
はい、
何かこう自分で
調理人じゃないけどとか、ね、
そう調理人じゃないけど、はい、自分でこう店を出したいっていう人が、うん、2021年の9月かな、うん、だから去年の、ね、まあ、ちょうど1年前ぐらいだから、コロナのこの厳しい時期に
ご夫婦で
ね、その、
要は、まあ、でも一回こう波が去って、うん、なんとなく分かってきて、うん、あ、こういうことしたら大丈夫なんじゃないっていうのが、まあ、見えてきた時ではあったと思うけどね。でよくお持ち帰りとかさ、まあ、みんなが始めたじゃん、
はいはいはい、
居酒屋さんが、
は
いはいはい、ああいうので結構みんなが買ったりとかしてる時期ではあったよね。
あ、そうかな、まあ、去年ね、うん、俺もちょっと忘れてるけど、うん、そうなのかな。で、まあ、そんな厳しい時に開店した、うん、まあ、ご飯屋さん、
うん、
カフェがメイン。でも定食あるしね。
いや、定食朝9時半から
おにぎり
セットみたいな
感じ、うん、で営業時間面白いんだよね。朝の9時半
から6時まで
18時まで
っていう、18時も閉めちゃうから、
ラストオーダー17時半っていうね、
うん、
ものすごいサラリーマンチックな営業時間
みた
いな感じでね、やってる、まあ、古民家の。で、うん、埼玉新聞にそれが、あ、埼玉新聞のウェブが載ってて、
はい、
で俺、まあ、それ、あ、本庄だと思って、で、うんうんうん、見たら本庄にもちろんペイペイで30%、はい、キャッシュバックしてるということで、
うん、
これは行くしかないねと、
うん、
いうことで、インスタの DM で予約取りの、
うん、
取って、で、昨日ね、うん、晩ご飯行ってきましたよ。
はい、
思った通りの、
はい、
優しい味のね、美味しかったね。
美味しかった、また自分の料理を見直す機会にな
った
。
おー、勉強になった。魚料理と肉料理、定食が2種類あって、
う
ん、毎日でもないのかな、中身が。
あ、そうそうね、うん、
ちゃんと変わ
る。なんか月に1、2回変わるんだって。
変わるんだよね、そうだね、うん。で、まあ、惣菜とか汁とか、
うん、
まあ、
おにぎりは個別に種類が何個もあったりとか、
ね、
ちょっと一品物とかも別に追加で頼めます。
本当にね、なんてことない本庄の街中の、
うん、
ちょっとでもあれだよね、本庄ってさ、ちょっと駅から離れるとさ、家自体すごいこう土地が広いっていうか、
広い、
でおしゃれな家が多いんだよね。
一軒一軒広くて、
こだわってるよね、
広いの、そう、うん、
でそれちょっと まあ、閑静という閑静な住宅街って言い方が合ってるのかな、古い、まあ、住宅街の中に、まあ、
全体的に閑静だよね、
まあ、まあそう
人が多くないから
そりゃそうだよね、そうだよね、中にあるその古民家、まあ、古民家っつったってしっかり、
そんなに古民家でもないよね、
築そんな100年とかじゃなくて、
そうそうそう、瓦葺きの家とかじゃないからね、そうそう、
4、50年的な家、まあ、多分だからあれオーナーの親の家だったのかな、あんなのだってわざわざ買って
わかんないよ、でも最近そういう人多いからね、
そっかなんかあれかな、宝くじなんか当ててあれかな、資金入ったのかな、わかんない、 その辺わかんないですけど、
だけどほら自治体によっては安くもう渡して、はいはいはい、事業してくれたら逆にお金貸しますよっていうところも結構あるじゃん、来てもらいたいから若い人
も、そういうの
を利用したのかもしれないし、ね、
すごい大きな家を1階部分を全部まあ、なんていうの、
あと子供もちっちゃいからさ、子育て支援も使ったのかもしれないし、
あそういうのもあるのかな、1階部分全部要はその
お店にして
ね、 お店にしてね、まあ、軽く改装して、
はい、
でテーブルの席もあるし、地べたに座ってね、食べれるとこもあるしみたいな感じで、すごいいいね、居心地のいい場所で、
居心地よかった、
鈴木屋、
まあ、ローマ字で書いてたけど、
鈴木屋っていうね、まあ、本庄スペース鈴木屋で調べてもすぐ出てきますけど、ね、あれ多分ご主人40歳ぐらいかな、
30代じゃないの、
いやインスタのね、インスタのアカウントがね、40って入ってんだよね、
入ってるね、
だからアカウント作るときに自分の年齢入れたのかなと思ったのか分かんないけど、でもちょっとね、なんていうの、ちょっとこだわってる感じのおしゃれなおご夫婦で、
そうね、
で子供のね髪の毛がさ、前パッツンでさ、昔のさ、なんていうの、アニメに出てきそうな髪型して
クレラップの宣伝の子たちみたいな、
すごい可愛い感じでね、はいはい、なんかそんなインスタ見ながら、
はい、
で料理も美味しくて、
美味しかった、
でそうで俺ら行った時は、はい、もう一客がいてて、まあ、すごい上、まあ、ちょっと上品な感じの喋り方の、美味しいねとか言いながらさ、ね、上品な家族がいてて、で俺ら行って食べて、
年配のね、
年配ので、まあ、一応俺ら5時に予約してて、5時10分がちょっと歩いホテルから
歩いて
15分って言ってて、で20分前に出たんですけど、なんかちんたるゆっくり歩いてたら
かかったよね
、まあ、ちょっと10分ね、
あちこちなんか見ながら歩いてた、
ね、駅前とか行って見て、
寄り道はしてないんだけど、
そうで見て、行って、で10分に着いて、でご飯食べた、そしたら先客が帰っていって、で俺らの食べたし、で、まあ、そろそろマギさん、そろそろじゃ行く、もうね時間だからって言ったら、マギさんが、いやいや、今でその前にその料理を食べてる時に、マギさんがレジのところにね、焼き菓子が置いてあるから、
そうそうそう、あれがね気になってたんだ、
焼き菓子
取り置きしといてもらおうか
と、で焼き菓子ちょっと取り置きしといてもらおうっつって、レジの方に行ったわけよ、で俺行ったなと思って、で帰ってきて、で、まあ、そろそろ行くっつったら、なんか、マギさんがいやいや、なんかねすごい焦って、いや、
ちょっと今用意してもらってるから、
用意してもらってるからって言って、で用意してもらってるから、なんかマフィンを、
そうそう、冷凍してるのを
解凍してもらってるの、
いやでも事実なんだよ、
あ、そうなの、
それもあったの、いやいや、
マフィンを冷凍してもらってるのを解凍してもらってるから、ちょっと待ってって言うのよね、で俺うんって言いながら、冷凍してんの解凍すんの待ってって、それって別にもらってから俺ら解凍自然にすんじゃねえ、何も待たないといけないのかなって俺思いながら、
疲れのとか準備をしてくれてるんだって言ったじゃん、
そう、まあ、
納得してないなと思って、
そうで準備してくれてるな、ってことはな、準備できたら呼んでくれるのかなと思いながら、まあいいやと思って、俺こう、ご飯食べて美味しかったなと思ったら、
ぼーっとしてたんだよね、
そうで、まあひょうたんのね、ひょうたんの中にこうスピーカーを埋め込んだスピーカーがね、店の中にね、4つぐらいあって、そこからまたいい音で音楽流れてんのよ、ブルートゥースじゃないけどね、有線でスピーカーつなげて、ひょうたんをね、こうエンクロージャーっていうか、こうスピーカーに目立ってて、いい音で鳴ってる音楽が流ってるスピーカーがあって、まあ、音楽流れてたんだけど、そこから突然、ハッピーバースデーなんとかって音楽が流れてきて、
急にガーって変わったよね、
そう、急にな
んか雑と思ったけど、
そうそう、パッて急に音楽消えた後、ハッピーバースデーって音楽があって、
急にちょっと大きくなってた音が、
あれ、なんで、なんで、 俺のえひょっとして俺の誕生日これ
えって言ったらね。
で、あのインスタ、あの、うん、なんていうの、予約するときにインスタフォローして DM 送るから、
はいはいはい、
なんか俺その前の日前にそのインスタに、うん、マギさんから、はい、誕生日にプレゼントもらったものをインスタにアップしてたのよ。
あ、
だから、あ、俺のインスタ見てこいつ、うん、誕生日だからっていうので、う
ん、
音楽を誕生日
させてくれたんです
、させてくれて任せてくれたのかなと思って、
うん、あーとかって言ってたん
だね。あ、音楽、あ、音楽流してくれたんだと思ってたら、そうそう、うん、後ろからスカスカスカスタスタスタスタって、
うん、
あのお店のその
人が、お二人ね、
ご夫妻、二人やってきて、うん、で、ファッって俺の横から、
うん、
ケーキが出てきて、ろうそくのついたケーキに、
はい、
俺の名前、
うん、
トラ兄ちゃん、
うん、
あ、トラ兄さんって感じで、うん、ハッピーバースデーの焼き菓子ついてて、
うんうん、
なんちゅうの、ケーキ、なんでケーキプレートっていうの、
デザートプレート、ね、
デザートプレートがオルマに出てきて、
はい、
誕生日おめでとうございます
とか言って、
でマギさんも前でわーとか言ってて、うん、何これって全く予想してなくて、ほんでさ
えって言ってたよね。
で、まあこれはね、まあ、マギさんが仕込んでくれて分かるじゃん、はいはい、さっき焼き菓子を
買いに行く
って言ってレジに行ったとこで、
うん、
こんなデザートプレート打ち合わせして、
うん、
俺の名前までチョコレートで書いてくれるの、うん、あの短期間でできたのと思ってすげえと思いながら、
うん、
うわでも俺感動してさ、
うん、
で俺まあ54歳ですよ、
うん、
54年間ね、まあ、はい、ちっちゃい頃は知れません、忘れましたけど赤ちゃんの頃はね54年間でこんなことされたことなかったからサプライズで、
うん
うん、藤屋のレストランもあの誕生日行ったこと、あの自分はなかったから
誕生日知らなかったけど、私
そう、めっちゃ感動してさ、うん、泣いちゃってさ
泣くと思って、
いやー
びっくりした、
サプライズ飲んで、うわ、うん、マジあんな短い間にって言ってたら、
うん、
マギさんが、
うん、
いや実はと、
うん、なわけないじゃん、
なわけないじゃん、うん、実はと
予約したよって聞いた時に、
うん、
もうそのすぐ、
うん、
もう何分後かに私もフォローして、
うん、
で、あのまあ、そこの多分ご主人かな、
うん、
に DM 送って、
自分のインスタアカウントから DM 送って、
何時に、あの、あ、何日に何時に予約した何々と申しますって言って、で実は夫がその前日誕生日なんでデザートプレートお願いしたいんですけど、予算とか、あのどういう感じとかってできますかって言って、どんな感じとかっていうのがご提案ありますかっていう相談して、
あ、
これこれこうならできますよみたいなで、ケーキがこんだけあってどのこうのとかつって、
いろいろ何パターンかあるんだ、
うん、ある、
ちゃんと一応そういうのあるんだね、用意してあるんだね、
それでいくらからいくらでみたいな、
はいはいはい、
でこういうのもしてきてみたいな、でどうしますかって言って、でこれこれこうしたいんでどのくらいでみたいなお願いして、
はいはいはい、
じゃあ当日お願いしますって言って、
いやもうそれをさ各で聞かされてマジかよ、これ前々から打ち合わせしてやったんかってことはさ、俺、はい、もうね、もう客として俺初めて行ってたと思う、うん、ね、そこのさオーナーさんと奥さんはさ、
こんにちはって来た時に、
あ、こいつだなと、
この人だな
こいつが誕生日なんだって もうちゃんと仕込まれてたんだもんね、なんか超俺恥ずかしくなっちゃってさでもめっちゃくて嬉しくて、
うん、ね、感動してくれて、
ね、プロデュース最高、
もう
マギさんのさすがプロデュース力、
感動してもらってよかった、
いや嬉しかったよ、ね、本当、
ただもう閉店の時間が、
うん、まあね、そうだね、
迫ってたので、うん、あ、ごめん、あの感動を後にしてもらえる
余韻は後で、さっさと感じないとね、
食べて、
そうだよね、
しっかり食べて早く消えましょうって
本当に、でお二人も本当になんて言うんだろうな、
ね、なんか人柄がねすごい良さそうな人で、
温
かい感じの二人だった、
家って結構敷地も店舗内も広いのね、
うんうんうんうん、
だからあの周りのその仲間を集めて、うん、あそこでマルシェみたいにして、うん、不定期で出店を集めてフリーマーケットみたいな感じでマルシェをやってるみたいで、
あそこ自身でやってるんだ、
そうそう、あそこの店の中で
どっかに出て行って出店とかも、
それもやってるけど、ただあそこでやってるみたい、
あ、
で、
あ
の一角とかその例えば客、
いい、ね、
あの室内のここが何々物屋さん、
はいはいはい、
ここは何物屋さんっていう感じで、まあ、今感染対策とかあるから、あんまりぎゅうぎゅうはできないかもしれないけど、
まあ、でも3店舗ぐらい入れそうだもんね、
いや、結構6店舗か7店舗はそこの中に入れ、入 入ってやってるみたいで、
楽しそう。
そう、なんかいろいろやってるみたいで、
まあショップカードとかもいっぱい置いてあったもんね。置いてあったから、多分関わりのあるショップの。そうそうそう、
だからまあ
置いてるんだよね。
うん、そうだから、すごい人柄もいい方たちで、
すごい感じよかった。
よかったよね。だから
感じよかったし。
そうそうそうそう。で、まあ俺もすごい嬉しかったんで。
ね、
で、あとさ、お店の営業時間が朝の9時半から夕方の6時までで、うん、俺その時に思ったのは、うん、あの飲食店ってさ、結構その夜が仕事だから、子供がちっちゃい時に子供とさ一緒にご飯が食べれないとか。やっぱりそういうのがあるじゃん。でもさ、6時で終わったら、もうね、食べ物簡単に用意しておけばさ、もう6時さ、20分、15分、20分、30分、もう7時には家族でご飯食べれるじゃん。
そうなんだよね。
だから子供も、お父さんお母さん飲食店やってても、ちゃんと晩ご飯を旦那に食べれるし、で子供ってやっぱ小さい頃ってやっぱりお父さんお母さんのご飯って食べるの大事だと思うのね。まあ、中学生ぐらいになってくるとまあいいけど、最初のやっぱり10年、15年はやっぱりさ、だからそういう俺営業時間とかもちゃんとそう考えてんな。で俺店出る時に、あのこういうの、
ね、
うんって思ったって話したら、いや、
あ
の
す
ごいいろいろ無理はあったんですけど、いろいろこう無駄な部分を省いたりしてやるようにして、こういうふうにやってるんですみたいな感じで言ってて、
やっぱりね、そここだわってたんだなって思って、
うん、そうで俺も思い出ありがとうございましたって言って、いやこちらこそすごいもう、こちらも思い出になりましたって言ってくれてね。
あったかいお店だった。
よかったね、鈴木屋さん。
ぜひまたね、本庄の行きたいですよ ね、
まあ、本庄市ってまあ、このペイペイやる前から、なんか俺その本庄早稲田の駅前のホテル歓楽っていう本、歓楽っていうホテル見つけて、ちょこちょこ来たりとかしてて、
そうだね、
まあ、数ある多くあるこう市町村、地方自治体の中で、なんかまあ縁があるっていうか気に入ってるっていう
か、なんか居心地いいよね。
いいよね、
まあ、町の大きさといい、
そうだよね、
人の人口密度とか、人口密度といいね、でもお店もそこそこあるし、
あるしね、
なんなら新幹線通ってますし、通って
新幹線ね、そうそう、通過してるする時に新幹線見れるし ね、真上から見下ろせるしね、駅もねあるしね、
なんかいいんだよ ね、
いいよね、
距離感とかね、
なかなかね住むとかっていう現実はないけど、ただたまに来るにはいいところっていうか、
ね、とってもいいところ、
で今回そうやってまた新しい好きなお店見つけたし、
ね、素敵なお店、
あとこれからご飯ランチ食べに行く花ファームキッチンっていうね、すごく野菜の美味しい、レストランも見つけたし、って感じで、
本庄いいです。おすすめです。
ね、楽しみ、またね、
近くに来られた際は、
ちょうど車から、自宅から下道で来て3時間か、
そうですね、
距離100キロぐらいのところで、ちょうどいい感じのところなんで、
余裕で来れちゃうとこなんで、
楽しめました。
ね、
って感じですか。ちょっと時間めっちゃ長くなっちゃった。しゃべりすぎて失礼しました。
いい
ね、シーサーブルグの方はまたもう間違いなくモノラル配信なんですけど、
はい、
でもスポティファイとか、Google ポッドキャストとかはステレオ、あと
YouTube、
あと YouTube か、YouTube とかステレオで配信しますんで、
はい、
お時間いっぱいです。じゃあ花ファームキッチンにランチを食べに
行きます。
じゃあ今週はこの辺で、お相手は
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。
昼からマリーゴールドの植林食材頑張ってね
今日涼しいからね。
ああそうだね、
いいね。